舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由佳がお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市議会から山本治平さんと田井圭一さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、本日の放送は11月26日に舞鶴市議会第66代議長に就任されました山本治平さんからの議長就任のご挨拶、そして田井さんからは12月定例会の主な議案紹介をテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速ですが、議長就任にあたりましてご挨拶を頂戴したいと思います。
はい、山本です、よろしくお願いいたします。それではこの時間をお借りして少し長くなりますが就任の挨拶を申し上げたいと存じます。はじめに舞鶴市議会は先人先達のご尽力をいただきまして77年にわたり伝統と歴史を重ねてまいりました。昭和18年に舞鶴市と東舞鶴市が合併し舞鶴市政が施行されるに伴い舞鶴市議会の歴史は始まりました。それから今日まで社会の変遷や時代背景に応じてさまざまな工夫や知恵による変革でもって市民の皆さんの福祉向上に努め市民の皆さんの利益を守ってまいりました。この間社会情勢の変化に合わせて地方自治法は都度改正され地方自治体には権限が付与強化され地方自治体に求められるものは大きくなってきました。一方で地方自治体と両輪をなす地方議会の役割や方向性は地方自治法で明確に定められ制約があります。地方自治体への期待感が高まる中で議会機能の強化も求められております。そのような中議会の権能を高め皆さんの負託に応えていくため舞鶴市議会はこれまでさまざまな議会改革に取り組んできましたし今後も引き続き取り組みを進めていくことが必要であると考えております。また本年の舞鶴市を取り巻く状況は大変に厳しくなっております。特に市内造船商船部門の撤退に伴う市内経済の停滞や新型コロナウイルス感染症に関連するあらゆる分野での影響などが挙げられます。そのような中で明らかになりましたことは国政府に対しまして地方の意見や意思をしっかりと伝えなければならないということです。地方自治体の抱える問題は一自治体で解決するには限界があり国や府の連携協力が絶対に必要です。舞鶴市の現状と要望を提出し実現させることが社会福祉の向上に必要なことであると確信しております。加えまして市議会が国などに意見や要望を提出することができますが一地方議会のみが意見を伝えたところで国への影響は限定的であると思います。そこで地方議会の広域連携を深めて地方から大きな声として国に提言することが有効であると考えます。舞鶴市なら京都府北部地域での連携や京都府下での連携などこれまでからある広域連携に加えまして地方6団体のうちの一つ全国市議会議長会などへの参画も積極的に行うことが必要です。このように地方議会との連携を深め舞鶴市議会の存在感を発揮していくには舞鶴市議会独自の権能を高めていく取り組みが必要でありそれらを後戻りさせることなく進めることで他の模範となりリードしていくことが必要であると考えております。そこで以上の考え方に基づきまして4つの点について重点的に議長の職務において取り組みたいと思っています。一つに常に中立公平な立場で議会の議論を整理し活性化させ舞鶴市議会を行政と対等で 緊張感ある二元代表制を具現化する議事機関として運営してまいります。二つに、議会活性化の取り組みの議論を進め、さらに市民福祉の向上に資するよう目的意識をはっきりさせた議論を進めてまいります。3つに、これまで京都府下の連携をさらに深めるとともに、新たな地方議会の関係団体への積極的な関与を促すべく議長の活動を進めていき、舞鶴市議会が地方議会をリードするよう議長の公務に努めます。4つに、第21期を迎えるべく後半の任期2年にあたり、議員定数と議員報酬についての議論については、全議員の意見はもとより、さまざまな研究や意見を参考としながら責任ある結論を導き、次の世代へとつないでまいります。他にも議長として取り組むべきことはあろうかと存じますが、伝統と歴史のある舞鶴市議会がさらなる舞鶴市民の福祉向上に寄与できるようお誓い申し上げますとともに、皆様方のご理解を賜りますようお願いを申し上げ、就任の挨拶に変えます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ぜひとも市民の皆様のために頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
先ほどおっしゃっていました4つの取り組みについてなんですが、いくつかお尋ねをしてもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
一つ目に、中立公平な立場で議会の議論を整理し活性化させるとおっしゃっていましたが、何か気をつけられる点はありますか。
はい、これは議長の議会運営で最も基本となると思っております。
あ、それはどうしてでしょう。
それは舞鶴市議会の議会運営は会派制で運営をしております。
はい、
会派を構成する人数が多い会派もあれば、そうでない会派もありますし、また会派に所属されない議員もいます。
はい、
しかしそのことが原因で意見や議論が制限されてはなりませんし、うん、会派の議員が所属する政党や政治理念によって制限されることもあってはなりません。
あ、なるほど。全員が平等に意見や議論を交わしながら話し合いを進めていくということが大事なんですね。
そうですね、うん、中立公平な立場で少数の意見もしっかりお聞きをして、全議員の合意を図りながら議会としての結論を出していきたいと思っております。
はい、そうですね。市民の皆さんからの多様な意見を大事にも、ね、してほしいなと思います。次に2つ目の、議会活性化の目的意識をはっきりさせるということなんですが、どういうことでしょうか。
はい、議会活性化の取り組みにつきましては、以前こちらのコーナーに出演させていただいたときに説明をさせていただいたと思っております。今回は時間の都合もありますので、詳細については割愛しますが、全国的に議会の見える化についての取り組みが行われております。
あ、そうでしたね。
はい、しかし残念なことに、目的が改革ありきでの議論が見受けられることもありまして、少し複雑な思いをすることがあります。ですから舞鶴市議会で活性化の取り組みを進めるときには、その目的が市民の皆さんの利益になるのかという意識を持って議論を進めていきたいなと思っています。
なるほど、改革のための改革ではダメだということですね。
そう思っています。
あ、なるほど。次に、地方議会団体への積極的な関与についてなんですが、これはどういうことなんでしょうか。
はい、現在舞鶴市は人口減少や産業の振興など多くの課題を抱えておりまして、それらの課題は複雑化していると思っています。そしてそれらは舞鶴市だけで解決することが難しい。やはり国や政府、また京都府からの支援や協力をいただいて解決に至ることと思っています。舞鶴市議会からしっかりと国や府に対しまして要望や提言を行っていきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます、ね、ぜひ舞鶴市のために頑張ってほしいです。
ところで、舞鶴市議会だけで何かの要望を国に対して発信しましても効果があると思いますでしょうか。
やっぱり地方の一つなのでね、声を上げたところでちょっと難しいですかね。
そうですね、正直難しいところがあると思います。ですから小さい声を大きくするために、近隣の市町村議会と連携して大きな声として届ける必要があると思ってます。
はあ、 そうですね。
ですから京都府下の議会や議会の関係団体などと積極的に連携を深めたいと思っておりますし、うん、他の地方議会をリードできるように今後の議長公務を務めていきたいと思っております。
はい、舞鶴市も頑張ってらっしゃいますし、議会もぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。頑張っていきます。
はい、最後に議員定数と報酬についてですが、次の世代へつなぐとありました。これにはどんな思いがあるんでしょうか。
はい、2年後には私たちの任期が終わって舞鶴市議会議員の選挙が執り行われる予定です。はい、私たちは直近の選挙に当選しまして現在のメンバーとなっておりますが、日本全国で見ますと選挙が行われない地方議会が多く存在しています。
そうなんですか。
はい、人口減少で議員のなり手がなかったりと理由は様々なんですが、選挙で行われないのは市民の皆さんにとって多くの課題が問題が出てくると思うのであります。
確かに選挙が行われないのは、言い換えたら誰でも議員になることができて責任ある議決が行われないことも考えられますね。
そうですね、市民の皆さんから選挙で議員を選んでもらって、選ばれた議員はそのことに責任を持つというのが大切なんだと思ってます。
はい、そうですね。
ですから2年後の選挙に向けまして、また次の世代にもしっかりとした議会をつないでいくためにも、議員定数と報酬について市議会として責任ある結論を導いていきたいなと思ってます。
なるほど、ありがとうございました。今後大変な議長公務になると思いますが、市民の皆さんのために頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。頑張っていきますので、どうぞ舞鶴市議会に対しましてご理解をいただきますようにお願いを申し上げまして、挨拶に変えたいと思います。
はい、ではここまでは山本治平さんから議長就任のご挨拶をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からのご協力で町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の山本治平さん、タイ圭一さんにお越しいただいております。それでは次にですね、タイさんから12月定例会についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、タイです。よろしくお願いします。
はい、会期中のお忙しいところありがとうございます。早速ですが12月定例会について伺ってよろしいでしょうか。
はい、まず令和2年12月定例会でこれまで市長から提案のあった議案ですが、議案番号第87号議案から第109号議案までの23件ありました。
はい、この議案番号について今まで掘り下げたことがなかったのですが、議案番号とは何でしょうか。
はい、審議をする議案には通常3月定例会に提出された議案の一番最初を第1号議案とし、その年の12月定例会までを通しで番号が振られています。ただし臨時会が開かれた場合は臨時会に提出された議案も投資番号がつきます。
ああ、そうなんですね。では今回提出された議案の主だったものを教えていただけますか。
はい、わかりました。予算に関しましては一般会計2件、特別会計3件、公営企業会計2件の補正予算案が提出されました。最初に一般会計補正予算についてお話しいたします。
はい、お願いします。先ほど2件とおっしゃいましたが、同じ会計の補正予算が一挙に2件出るのは珍しくないでしょうか。今までの放送で初めに1件出てきて追加議案でもう1件出たというのが記憶にありますけれども。
はい、さすがよく覚えてくれていましたね。今回の補正予算は普段とは少し違う審議の方法で行われたのでこのようになりました。
ああ、そうなんですね。では何が違っているのか詳しく伺ってもよろしいですか。
はい、順番が逆になりますが、第88号議案の一般会計補正予算は今までの補正予算の審議と同じく議会中の予算決算委員会と各分科会で審査し、最終日で審議して議決いたします。
はい、いつもの審議方法ならそうですね。
はい、第87号議案と94号議案、そして96号議案は緊急性のある議案であったために 11月26日から始まった令和2年12月定例会の初日に審査議決を行いました。
あ、緊急性ですか。その内容はお伺いしてもよろしいですか。
はい。まず予算に関しては新型コロナウイルス感染症対策の予算であり、市民の皆さんにこの難局を乗り越えていただくための補助に関することが提案されてきました。
それは今市民の皆さんが一番関心があって一番望んでいることじゃないでしょうか。せっかくですので何点かピックアップしてお聞かせください。
はい。私たち議員も舞鶴市政の運営のためにオンライン会議が必要となった場合、安定的に会議を開くための環境整備事業、この放送局のある西市民プラザ ICT 環境整備事業の予算などたくさんの項目があります。
あ、ここ西市民プラザの整備事業費も上がってるんですね。ありがとうございます。具体的にはどのようになるんでしょうか。
はい。西市民プラザで子育て中の親御さんへのリモートワークの場所の提供や、リモートでの健康づくり講座、スマホ、タブレットの使い方の講習会開催等の事業実施などができるように、西市民プラザ内にインターネット環境の整備を行うものです。
すごくいい環境になるんですね。だから本来なら12月末には議決をするところ、少しでも早く市民の皆さんに還元できるようにという思いで初日に議決されたんですね。
そうです。市長をはじめ市職員の皆さんは市民の皆さんのために頑張っています。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費は接種がいつ始まっても良いように準備を、また子育て世代の方々への予算として放課後児童クラブ整備事業費など他にもたくさんありました。
ところで今までも舞鶴市議会では臨時会が2回開かれたり、新型コロナウイルス感染症対策特別委員会を設置するなど市民の皆さんのことを最優先で取り組んでいらっしゃいますよね。あと2つの議案は何でしたか。
はい。あと2つは第94号議案は国家公務員の給与改正を受けての舞鶴市一般職員に対する期末手当の支給割合の改正、第96号議案は内容は同じく市長、副市長、教育長の期末手当の支給割合の改正です。
支給される前に議会の議決が必要だったからなんですね。そういうことも議会の議決が必要なんですね。
そうなんですよ。条例で定められていることに関し、その改正や訂正、文言調整でも条例を変えるときには議決が必要となります。
この放送を通じて私も市議会のことがだんだん理解できてきました。では今審議中の議案なども教えていただけますか。
はい、わかりました。全部説明しようと思うと約1時間ぐらいかかりますので、主だった部分を説明いたします。
はい、お願いします。
まず減額になった予算があります。新型コロナウイルス感染症により本来計画していた事業や行事が大幅に縮小あるいは中止になったことによるものです。
そうですね。今年はいろんな行事が中止になってますからよくわかります。では今年はどういったものが中止になったか教えていただけますか。
はい、大変残念でしたが、ユネスコ世界記憶遺産登録5周年、海外引き上げ75周年事業は完全に中止となりました。
はあ、そうでしたか。では逆に新たに提案された予算についても教えていただけますか。
はい、では何点かお話しいたします。最初はふるさと納税制度を通じ本市の魅力に関心を寄せていただく方の増加を目的としたふるさと応援推進事業費があります。
あ、それは私も知っています。舞鶴の地域特産品をふるさと納税の返礼品にされてますね。それの補正予算とはどのような内容でしょうか。
はい、実は当初予算でもしっかりとつけていたのですが、令和2年度上半期の実績で寄付額が対前年同期比約3倍、寄付件数は同 4.2 倍と当初の計画より大きく増加したことによる補正予算です。嬉しいことですね。
それは明るい話ですね。もっともっと舞鶴市や舞鶴市の魅力を知っていただきたいですね。他にももう少し教えていただきたいのですがいかがですか。
はい、補正予算に関しましては障害者自立支援給付や農村移住交流促進事業、補助整備を行うことにより省力化効率化生産化の向上を図る府営土地改良事業費負担金などがありました。
はい、 コロナ禍の中でもできることをしっかりと行いながら、また今までのような日常が戻ってきた時にすぐに対応ができるようにしていただいてるんですね。
そうなんです。さらには地域経済の活性化と雇用の拡大を図るための企業誘致実現プロジェクト事業で増額が提案されており、橋梁長寿病化事業もクレインブリッジの早期復旧のために増額が提案されています。また次期最終処分場整備事業では工法変更に伴う債務負担行為の増額変更などもありました。
はい、補正予算でも審議することはたくさんありますね。それでは補正予算以外のことも市民の皆さんは知りたいと思いますので、他の議案についても少しお話しいただけますか。
はい、それでは条例制定に関することをお話しいたします。子どもから高齢者までのすべての市民の交流および社会的活動への参加の促進、心豊かに暮らすことのできる地域社会の形成のための舞鶴市多世代交流施設の設置に必要な事項を定める条例制定があります。
それって以前東舞鶴にありました市民病院のところの施設ですかね。今大きな工事をされてますね。
はい、その通りです。市民の皆さんが今結構関心のあるところですよね。私たち舞鶴市議会ではこの施設の運営等に関する条例制定を審議しています。
もっと詳しく知りたいですね。でもね、放送の関係でちょっと全部は難しいので、どこで知ることができますでしょうか。
はい、リスナーの皆さんがパソコンまたはスマートフォンが使える環境であれば、舞鶴市のホームページから多世代交流施設仮称学びやむ管理運営基本方針案を見ていただければこと細かく書かれておりますので、ご覧いただきたいと思います。
はい、もしパソコンやスマートフォンがない場合は情報は手に入りませんか。
いいえ、そうではありません。その場合でももちろん情報は手に入ります。舞鶴市役所にお電話をいただいて手に入れたい情報を伝えていただく方法や、地域にいる身近な市議会議員に声をかけていただくのも一つの方法です。
なるほど、情報の収集方法はいろいろとあることが分かりました。他にはどのようなことを審議されているのでしょうか。
はい、他には深海公園などの指定管理者の指定についてや、次期最終処分場の工事請負契約の変更について、高規格救急自動車にかかる財産の取得についてや、指導路線の認定についてなどを審議しております。それ以外にも追加上程された議案や請願4件の審議など12月定例会で行っております。
はい、大変わかりやすいご案内をありがとうございました。最後にリスナーの皆さんにお伝えしたいことがあるということなんですが、ぜひご紹介ください。
はい、本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは舞鶴市議会のホームページでも紹介しています。また舞鶴市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向け様々な形で情報を発信されているんですね。皆さんもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会より山本治平さんと田井圭一さんからお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。